クリスマス。
すごく久しぶりの配信になってしまいました。もうね、今年も終わろうとしているこの時期ですけれども、そろそろ最後の放送しておこうかなという気持ちになりまして、今収録をしています。遠くの方でいろんな生活音が聞こえていると思いますけども、今日はですね、いつもどんなことを話していたかも忘れてしまうぐらい、この進行のやり方をかなり忘れてしまっているんですが、まあリハビリを兼ねて喋っていこうかなと思います。まあ僕が住んでいるこの街もですね、まあ普通に冬が来まして、時々雪が降って、まあそれが屋根に積もったりして、たまにその屋根がね、屋根から雪がババババババーっと落ちたりなんかして、今現在は雪景色が広がっています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今年は、まあ、ここ 2,3 年のコロナっていうのが少しずつ収束してきて、まあ人と会うようになったり、会社が普通になってきて、これまでね自宅待機だった人たちが普通に会社に出社するようになったりとか、学校でも普通に人と会えるような生活になってる人が多いんじゃないのかなと思うんですけれども、久しぶりに旅行に行ったっていう人も多かったんじゃないんでしょうか。まあ一方僕の方はですね、もう淡々といつもと変わらない日常がありまして、ほとんど家で朝から作業をしているという毎日が続いていますね。まあそれでも今年は外でいろんな人と会うっていう機会が多くて、まあ打ち合わせをしたり、それから展示会も多かったですし、その準備に行ったりとか、その準備をした後に少しみんなでお酒を飲んだりとか、そういう機会も多かったと思います。皆さんは忘年会シーズンなんじゃないんですかね。今忘年会っていうと、全員がお店に集まってみんなで同じご飯を食べるっていうことが、そういう機会ってあるんでしょうか。前時代では当たり前だったんですけども、もう今は若い人たちがほとんどお酒を飲まなくなっているというふうに聞くので、飲み会に参加するっていうこと自体が強制じゃなくなっているような気もするんですけども、それは都心だけの話なんですかね。まあ大体僕が住んでるような地域は東北のさらに北の方なので、奥地なので、大体そのマナーとか流行りみたいなものがですね、東京で立ち上がってから大体10年ぐらいしないとそれがスタンダードにならないような感覚がありますね。まあ例えば今じゃもうね、飲み会の席でお酒を飲みながらタバコを吸うなんてことはもうほとんど見ないわけですけれども、そういうことがねある程度東京では普通に浸透していた時期に、一方こちらではですね、まだそういう状況がちらほらと見る機会があって、あ、まだこんな状態なんだみたいなことで驚いたことがありましたね。まあ例えばみんなでご飯を食べているシーンで一人だけ灰皿をもらってタバコを吸っているみたいな、もうそういうのも今やとなってはかなり化石というかね、見ない傾向だと思うんですけれども、僕がこの土地に来た10年前あたりはですね、まだそういう人もちらほらいたりなんかして、すごいギャップを感じたりしていました。まあ今では全く見ないとは思うんですけども、そういうなんかまだみたいなことがたまにこの土地では見られるかもしれないです。さて、皆さんは本買ってますかね？まあもう本というとどこか昔のデバイスみたいな感じで思ってる人もいるかもしれないんですけれども、まあ僕は職業柄そのリアル本っていうものがすごく好きな民族でして、家にもものすごく本がありますし、毎日のように本に携わって 買ったり、それから書店に行ったり、そういうことが日常的にあるんですけれども、皆さんは本に触ってますかね？多分半分ぐらいの人はもう電子書籍にしてしまって、それこそ都会に住んでる人たちっていうのはスペースの関係がありますからね、限られたスペースで生活しないといけないですから、まあ断捨離っていう言葉もあるぐらい、昔の本をどんどん人にあげたり、メルカリとかね、ああいう取引サイトで全て売っ払ってしまって、もう端末で電子書籍を見るみたいな方法にしている人がほとんどかもしれないんですけれども、まあある一定数やっぱりリアル本が好きだ、あのページをめくれる本の手触り感みたいなものがどこか恋しくて愛着があって、まだ本を買ってる人っていうのはそれなりにいるんじゃないかなと思うんですけれども、最近僕がシリーズというか買っている本の傾向というものがあって、それがですね、漫画の書き方みたいな本ですね。要は昔の、それなりに売れた漫画家が書いていた教本みたいなもの、こうやって漫画を書くんですよみたいなノウハウが詰まってる本をですね、調べては集めてるんですね。例えばですね、美術系の人はのみならず誰でも知っている鳥山明さんっていうですね、作家、漫画家がいると思うんですけれども、この方がですね、ドクタースランプあられちゃんっていうですね、漫画を書いてるんですけども、その直後ぐらいに書いた漫画の教本があるんですね。これが鳥山明のヘタッピ漫画研究所っていう名前で売られている本なんですけれども、当然もう遥か昔に出版した本なので、今はもう売ってなくてですね、その当時の本が流通してるだけなんですけれども、僕はですね、それを子供の当時にですね、買った記憶がありまして、でそれを持ってたんですけれども、残念ながら一度手放したんですね。でその手放した時っていうのはもう断腸の思いというか、自分にとっては本とか漫画っていうのは財産でしたから、何か重大なことがない限りは手元にあるわけなんですけれども、その時はですね、人生の岐路に立たされていまして、18歳で東京にですね上京する瞬間があったんですね。でその際に一度本を全部売ってしまいました。あの時はですね、段ボール一箱1000円みたいな感じで、全てこう梱包した後にですね、業者さんとの取引が始まり、まあいっぱい食わされたというか、子供だったから買い叩かれちゃったんですね。まあそれも今となっては勉強代ですけれども、あの一箱1000円っていうのはかなりしょぼい金額だったんじゃないかなと今でも思います。その本をですね、この2023年の12月に入ってからある日思い出して購入したんですね。でそれを久しぶりに見ましたけれども、かなり面白かったですね。これはもうずっと手放さないで自分の書棚に置いておきたいなと思っています。でもう一つですね、購入したのがドクターマシリと最強漫画術という本ですね。でこちらはですね、今まさに読んでいる本ではあるんですけれども、まだ全部読んでないんですけれども、そうそう、僕はですね、あの漫画を読むとですね、あの、ま、漫画だけでは限らずページをめくるのがすごい遅いんですね。ま、僕の相方なんかはですね、非常にスピードが速くて、僕が一冊を読み終わる頃にはですね、もう3冊4冊普通に読んでるようなスピード感で読んでしまうんですけれども、一方僕の方はですね、じっくり見たいんですね。これが漫画だと特にこう隅々までその漫画のタッチというか書き方とかですね、まあそういうのを見ながら、そのストーリーだけではなく見てしまうので、非常に時間がかかってしまうんですね。ですから僕が買った本っていうのはですね、ほとんどが積んどくの状態です。まあ楽しみが増えていいんですけれども、で同じようにそのドクターマシリと最強漫画術という本もですね、まだ半分もいかずにその辺にどか転がっている状態です。でこの内容を話すと、これはどういう本かっていうとですね、まあ、これはその先ほど紹介したドクタースランプあられちゃんを書いた鳥山明先生がですね、当時書いていた時の編集者なんですね。まあ漫画というのは一人で書けるものではなくてですね、キャッチボール相手というか方向性を決めるための相方みたいな人が 存在するわけなんですね。それが出版社の編集者という職業の人たちです。まあ二人三脚でこの本を作り上げていくわけなんですけれども、必ず作家には相方となる編集者がつくわけですね。で、その当時の鳥山さんの相方というか担当をしたマシリトさん、本名は鳥島さんっていう人なんですけれども、これがドクタースランプアラレちゃんの中でもキャラクターとしても出てくるわけですね。この辺も非常にうまい使い方だなと思うんですけども、ユーモアがあって、まあちょっと何でしょう、日頃の編集者からのプレッシャーをですね、逆に漫画で仕返しするような感じでそのキャラクターを作り出していたと思うんですけれども、その方がですね、今はものすごく、その編集部内で実績と信頼を勝ち取ってですね、偉くなってるわけですね。で、その方が著者として最強漫画術というものをですね、本にしてるんですね。あ、こんな本が今はあるんだなということで買ってみました。で、その他にもですね、漫画の描き方っていう本は、まあ、いくつか出てるわけなんですけども、それらも徐々に買って集めている状態で、例えば藤子不二雄さんの A 先生っていうね、ドラえもんとかを生み出した方の先生がいるんですけれども、間違えたな。F 先生ですね。この藤子不二雄 F 先生の漫画技法っていう本もですね、買ってみたりだとか、いろいろ集めてる最中なんですけれども、ここでですね、一つ事件が発生したんですね。この話をこの後してみたいと思います。はい。何が起こったかというとですね、まあ漫画界にはいろんな伝説を作った、まあ、先生たちがいっぱいいるわけなんですけれども、その中にですね、もう今となってはレジェンド級の人たちっていうのが何人かいまして、例えば手塚治虫先生とかですね、先生になる人たちが影響を受けてる神みたいな存在の人が何人かいるわけですけれども、その人が著者になっている本があったんですね。まあそれは漫画の作品はたくさんあるわけなんですけれども、今僕が買い求めてるものっていうのは漫画の方ではなくて、その漫画の描き方をテーマに書いてる本なんですね。この人はこういう描き方をするみたいな、まあそういうところをですね、ちょっと知りたいなと思って、そういう本を探してたくさん買ってるわけですが、その中の一つがですね、これをメルカリで買ったんですね。で、そのメルカリっていうのは購入した後に、その出品者ですね、その本を出品した人から連絡が来るわけです。もうすぐ送りますですとか、先ほど郵便局から送りましたみたいなね、連絡というか通知が来るわけなんですけれども、その通知が来るとアプリ上で連絡が来るわけですね。そのお知らせをもとにこちらからこう返信をしたりっていうやり取りが何回か続くわけなんですけれども、今回も同じようにですね、先ほどコンビニから送りましたっていう連絡が来たんです。僕が住む町っていうのはちょっと遠いので、だいたいその送ってからですね、2日ぐらいはかかるんですね。で、それを待っていましたら、今度はその配達してくれたところから連絡が来るんです。配達完了のお知らせですね。で、それが来てたので、まあ、自分の自宅のポストから、その本を持ってきて、その封筒を開けてみたんです。てっきりその本が出てくると思っていたんですが、なんか封筒がちょっと軽いなって思ってたんですよね。で、それは見事に的中しまして、中からなんとポケモンのカードが出てきたんです。で、あんまりこう手にしたことがないものですから、まあ、ちょっとびっくりしまして、ただその封筒をね、間違ってるのかなと思って宛名を確認してみたんですけれども、宛名は自分になってるわけですね。で、これはどうしたらいいんだろうかと思って、そのメルカリのアプリ上でやり取りをしている出品者の人にですね、連絡を返信をしてみたんですね。届いたは届いたんですが、購入した本ではないものが届いてしまいました。一応連絡をしたんですが、これはもしかしたら新手の詐欺なのではないかと、こうピンと思ったんですね。なので、まあ、ポケモンカード詐欺みたいなことで検索してみたり、ツイッターでそういう被害が出てないか確認してみたりですね。 まあ、いくつか検索してみたんですけれども、まあ、それほど横行してるような詐欺ではなかったので、これもなんか違うんじゃないかっていうことで、まあ、連絡を待つことにしたんですね。で、初めてそのメルカリの本体というか、運営の方の窓口にもですね、まあ、こういうことがあったという連絡をしたり、それから、そうですね。まあ、こういう時は、連絡をした後で少し待たないといけないわけですね。もうやることがない、待つしかないみたいな時に、ようやくその出品者の方から連絡が来まして、で、その方もですね、多分何個か同時にこう、やり取りをしてる人だと思うので、こちらから連絡したことに少し気がついていなかったんですね。で、それが慌てて返信をいただきまして、あ、ごめんなさい。ちょっと気がついておりませんでした。これから少しちょっと対処をしたいと思います。みたいな感じでですね、やり取りが始まったんです。で、そのメルカリ上のやり取りだと、撮った写真とかは送れないんですよね。文字だけ、コメントだけしかやり取りができないので、お互いに、メールアドレスを教えていただけたら、写真も送りますよ、みたいな感じでやり取りをして、今、その、まあ、最中なんです、実は。その出品者の方がこちらに送られてきたポケモンカードを元にですね、新たにそれを出品した人を探し当てたりなんかしていまして、多分この人じゃないかなみたいなリンクが来たりとかですね、なんかほぼ全く知らない人ではあるんですけれども、このやり取りがきっかけでなんか随分仲良しになってるような気がしてきてですね、ちょっといつもとは違う面白さが出てきました。この後、この私の方にですね、実際に届くはずだった本は見つかるんでしょうか？それから今手元に届いてしまっているポケモンカードは本来買うべきだった人の元へ届くんでしょうか？こういう問題が起こるっていうことも含めて今勉強中です。そして今日はですね、実は12月25日、世間はクリスマスなんですね。そしてこの収録は今実は早朝にしているんです。これから何が起こるかというと、昨日の夜仕込んだですねクリスマスプレゼントを子供たちが朝起きてきて、サンタ、そしてクリスマスプレゼントっていうものをどうリアクションするかというのが今から始まるわけです。皆さんはクリスマスどうお過ごしでしょうか？まあ、これを聞いているリスナーの方は、ほとんどが大人側だと思うので、何かしら、授ける側に、どちらかというと、サンタ側の方にいるんじゃないかなと思うんですけれども、どうなんでしょうか？同じような体験をしている状態なんでしょうか？それとも、うちはもう、全くそういうことはしないっていう人もいるんでしょうかね？皆さんの時は、もらう側の時はどうだったんでしょうか。僕のね、クリスマスの思い出っていうのは深く二つのことがあるんですけれども、もうだいぶ昔にこの話もしたかもしれませんが、年を取ってくると自分の話したこともほとんど忘れてしまうので、また話してみたいと思います。あ、それ前にも聞いたよっていう人がいたら、ぜひ教えてください。僕はですね、子供の頃っていうのは、こうか不幸か、親が一緒に住んでいなかったんですね。かといって、寂しい思いはあまりしたことがないんですけれども、その代わりに自分のおじいさんと自分のおばあさんと一緒に暮らしてまして、まあ祖父母が僕の親代わりだったんですね。で、クリスマスの初めての記憶っていうのはですね、僕が幼稚園っていうんですかね、保育園っていうんですかね、未だにその差がわからないんですけれども、小学校に入る前に通ってたその園の中でクリスマス会があったんですね。お遊戯みたいにイベントがあるじゃないですか。で、そこでこうみんなで先生と先生が弾くピアノに耳を傾けたり、歌を歌ったり、みんなで踊ったりしていたわけですけれども、小さな椅子をこう丸く円になるようにみんなで座って、さあこれからサンタさんが来ますよみたいなシーンがあったんですね。そこで待っていると大きな男というかですね、赤い服を着た大人がその部屋に入ってきたんですね。白い袋をこう肩から下げてるような感じで、で髭が生えてですね、でも入ってきた瞬間に僕は すぐに分かったんです。それが自分のおじいちゃんだってことが。だからこう指を指してですね、おじいちゃんって大きな声で言っちゃったんですね。でもみんなにとってはそれはサンタなんですよね。でも僕はなんかこう少し誇らしげに、あれはうちのじいちゃんだぜみたいなことをですね、みんなに言いふらしながら、その場で一人だけ空気を読まない、読めなくなっている子供になってしまって、その場にいた記憶があります。それが大事なクリスマスの一つの思い出になっています。それでもう一つは、かなり大きくなってからの話なんですけれども、あれはですね、大学生を卒業して、まあ、大学の卒業した友達たちとそれなりに交友が続いていて、20代の頃ですよね。多分25歳とかそのぐらいだったんじゃないかなと思うんですけれども、ある日友達がですね、女の子を紹介してあげるからみんなで飲もうぜみたいなことがよくあったんですよね。週末になるとみんな仕事をしてるけども、週末になるとみんなで少し羽目を外すというか、誰かが誰かを連れてきてみんなで飲むみたいな、そういう習慣が結構あって、まあ出会いの場ですよね。それでそのクリスマスもみんなで飲もうみたいな、そういうイベントを誰かが企画していて、で当日ですね、その当時僕は渋谷に住んでいて、新宿でその会があるから、そこに向かって電車に乗って行ってたんですね。で多分そういう集まりって早くても6時で集合だと思うんですよね。お店がやってないですから。それで多分5時台、それか6時台、それぐらいの電車に乗って新宿に向かっている最中に、まあ駅のホームで親戚のおばから電話が入ったんですよね。で電話ってその当時は電車の中であまり出るものじゃないなっていうところがあって、1回目の電話にはね、その電車の中だったんで出なかったんです。でもおばからっていうのはその表示で分かってたんで、途中下車してですね、確か代々木だったと思うんですけども、原宿から乗って代々木で一度降りて電話を折り返したんです。なんか嫌な予感がしたんですね。そしたらその頃はもう僕は一人暮らしをしていたんで、久しぶりのおばからの電話はおばあちゃんが危篤だという連絡だったんです。そしてもう時間がないと、だから今すぐ病院に来なさい、そういう連絡でしたね。でその後友達にはですね、まあドタキャンをするわけです。連絡を入れてごめんと。でそういう時って例えば男5人女5人とかで集まることを予約してたりしますから、当然1人かけるとかなり問題が起こるわけなんですけれども、もう僕はそういうことを言ってられない状態になってしまったんで、ごめんとすごい引き止められたんですけれども、本当に申し訳ないと言ってすぐ病院に向かうんです。で病院に向かうと多分何人かこういとことか親戚とか電話が行ったと思うんですけども、その中では僕が一番早く来たみたいで、その横たわってるおばあちゃんを見て、ああもう本当にいなくなってしまうんだろうなっていう予感がしたんですよね。もうそのリアルな状態を目の当たりにして、ただただそれを受け入れるしかなかった。なんかさっきまでのこう浮かれた自分とのねギャップがものすごいあったので、この25日になると今でもその時のことが頭に浮かんできます。ですからこの12月25日っていうのは祖母の命日なんですね。忘れることができない日になりました。皆さんは25日このクリスマスってどんな日ですか？
目と目電波。
一旦このラジオをですね一時停止したんですけども、それは朝ね子供たちが起きてきてプレゼントを開けてる時間だったんですよね。まあ、その反応をですねちょっと記録に残したいなと思って、僕は2階の部屋からですねその様子を見てたんですけれども、まあ結論から言ってしまうと去年に比べたらちょっとおとなしかったかな。今年のリアクションとしては少しおとなしめだったような気がします。というのもうちには2人の子供がいるんですけれども、上の子はですね、とこの放送でもお話ししたかもしれませんが、去年の2022年のクリスマスでとても衝撃的なことがありまして、僕らはね、いつものようにサンタ節を守り抜いてプレゼントを用意していたんですが、なんと逆プレゼントを用意されてしまって、そこにはですね、
すごく簡単なプレゼントではあったんですけれども、僕とそれから妻の机にですね、それぞれ小さなプレゼントと置き手紙がしてあったんですね。で、これまでありがとうみたいなことが書いてあって、まあね、二人で予想をしていなかったので本当に泣いてしまったんですね。まあこれまで騙されてくれて本当にありがたかったなと思った反面ですね、まあ、そういう仕返しというか嬉しい仕返しをしてくれちゃって、まあなんとも大人になってしまったなという、なんて言うんでしょうね、初めての感情でしたけれども、すごくありがたい気持ちとちょっとだけなんか大人になってしまったことの寂しさみたいなものをですね感じましたね。で、今年は、まあ、去年のそれがあったものですから、上の子はもうそのサンタ説っていうのを知ってるわけで、その状態でなんとですね、朝早く起きてきて下の子に付き合う形で、何も知らない状態でそのサンタさんからのプレゼントを下の子供と一緒に開けるという、ね、なんかそういう姿勢でこの2023年のクリスマスを迎えていて、まあその姿にも本当に驚いたんですけれども、あ、ちゃんとやるんだなみたいな。そして何も知らない下の子はですね、まあ、去年と同じようにですね、サンタからのプレゼントと思ってそれを開けてるんですね。今横でストーブの音がしてますけれどもご了承ください。そんなこんなでネタバラシをすると、事前にですね、うちの妻がですね、リサーチをしてたんですね。で、そのリサーチの仕方っていうのが、サンタへの手紙書かなくていいの?みたいな感じでですね、いつも促すんですけれども、そこに下の子はですね、まあ面白いですよね。純粋な気持ちと欲深い気持ちがこう一緒になっていて、欲しいプレゼントをですね、羅列してたんですね。要は一つではなかったんですね。で、そのいくつかあるうちの一番欲しいプレゼントというのがスマホだったんですね。まだ小学校低学年に属している彼なんですけれども、やっぱりみんなが使っているスマホ興味があるんですね。まあ家の中ではですね、使い古したみんなからお下がりで、かつてはまあ私が使っていた iPad miniっていうものがあるんですけれども、それを上の子が使い、さらに下の子に今行き渡っていて、家の中ではそれを使って遊んでるわけなんですけれども、まあそれだけではやっぱり満足しないんでしょうね。みんながスマホを使ってますから、自分専用のスマホポケットに入れて持ち歩けるものっていうのが欲しかったみたい で、今回のプレゼントには当然スマホは入ってなかったので、高いですしね、予算がどうしても折り合いがつかないっていうこともありますし、まだ早いっていうね、結論を私たちは出して、まあ残念ながら新品を与えるっていうことにはうちの家族のシステムでは、ならなかったわけですね。新しいものは上から降りていくっていうことになっているんで、どうしてもですね、今私が使っているものが順々にそのうち彼の元にたどり着くということになっていますから、まだまだ先のことなんですよね。ということで、まあ全てのプレゼントを開けて、それでもなんとなく満足がいかないといったところでしょうか。クリスマスはですね、プレゼント大会はそのような結果に落ち着きました。一方ですね、上の子の方はですね、何をしたかっていうと、もう去年のうちにサンタが親であるということがもう事実判明していますから、上の子には本を一冊という表向きとともにですね、その中に封筒が入っておりまして、現金1万円をプレゼントしました。もっと他にもやりようがあったのかもしれませんが、それが一番かなという結論に達しました。思春期の子供を持つ親御さんたちは一体どうしているんでしょうか。何かいいアイデアがあれば教えてください。まあでもそれだけではかわいそうだなと思ったので、開ける楽しみみたいなものを与えるためにですね、直前で大きなお菓子、よくありますよね、ビレッジヴァンガードとかに売っているようなちょっと派手な大きめのデコラティブなお菓子をですね、用意して一緒にあげました。ただ後々ですね、僕は言われなかったんですけれども、妻の方にですね、感想を述べていたみたいで、いや実はまだ私は信じていたんだと、もしかしたらサンタは本当にいるんじゃないかと信じていたのに、というようなことをですね、うちの妻の方には話をしていたみたいです。みんな夢を見ていたい そう願うのが人間の常なのかもしれないですね。クリスマスのお話は以上でした。私はもう大晦日までカウントダウンが始まっていますので、おそらく新しい更新はできないと思うので、このまま今年のニュースをいくつかお話ししたいと思います。実はというか、前からお話ししている通り、僕の本業はデザイン業なんですね。そして光栄にもですね、今年の初め頃ですね、MDN さんという出版社があるんですけれども、そちらからですね、2つの本が出版されてまして、一つがですね、デザイナーズファイル2023という本とですね、もう一つがアートディレクターデザイナーの仕事っていう本がありまして、この2冊に掲載をしていただきました。どこかに載っていますので、ぜひ買ってみてください。デザイナーズファイルっていうのはですね、毎年、まあその年に活躍したデザイナーをですね、250人ぐらい本に載せて、掲載している本なんですけども、それに初めて声をかけていただきまして、で初めてじゃないな、2022年版にも掲載していただきまして、2回目の登場を果たしました。そしてもう一つのアートディレクターデザイナーの仕事っていう本がありまして、こちらはもう少し踏み込んだ内容になっていまして、164人のデザイナーが載っています。日頃何を考えているのかとかですね、どういうものからインスピレーションをもらっているのかとかですね、実際の仕事のやり方みたいなものが少し書かれています。この2冊はとても僕自身も他の人がどういう人が載っているのかとかですね、優れた本当に活躍している人たちが載っているので、面白く読ませていただきました。そしてもう一つ宣伝がありまして、直近ではですね、BNN さんの新刊デザインアイデア100タイトル周りという本にも掲載をさせていただきました。まあ、これはちょっと最初の2冊とはまた違くてですね、いわゆるデザインの役に立つ事例みたいなものが100通り出ている本で、その中のですね、2つを担当して過去の作品を2つ取り上げてですね、こういうタイトル周りいかがでしょうかみたいな感じで、いろんなですね、タイトル周りの作例が載っている中の2つの例として登場しています。ぜひお買い求めください。
メトメ電波。
あとはですね、いくつか私が買った中ですごく面白かった本を、いくつか紹介したいと思います。一つがですね、タイポグラフィーブギーバックという本ですね。こちらはですね、簡単に言うと書体のおすすめ本ですね。書体にまつわるコラムエッセイみたいなものがどこかの雑誌で、掲載されていたものがこうより集まって一冊の本になったというものだと思います。これはですね、ちょっと待ち合わせの時間までにもう少しあるなという時に本屋さんに入ってデザインのコーナーをですね見ている時に発見した本です。これも今年出た本でして、2023年の9月とか10月だったと思われますね。その辺に出た本で、かなり面白い内容になっています。例えばこの本のタイトルにもなってるんですけども、ブギーバックで思い出す歌がると思うんですけれども、小沢健さんと土屋太郎さんの今夜はブギーバックありますよね。あの時に使われたジャケットに使われたその時の書体がこれですみたいな感じで解説がされているんですね。そういった感じでいくつかの作例が出てるんですけれども、この書体にはこれが使われている、なぜこれが使われたのかというところまで踏み込んで解説されているので、とても馴染みがあるし、あれはこういう名前の書体だったのかってことが理解できます。かなりおすすめです。続きまして、次はですね、漫画を紹介したいと思います。ちょっと読み方が違うかもしれませんが、和山山さんという作家の方がいて、昭和の和に山、そしてひらがなの山さんですね。この方が書いている 女の園の星っていう漫画があるんですけれども、これが今今日時点で3巻まで出てるんですけれども、これがですねめちゃくちゃ面白かったんですよ。まあ女子校の担任の先生のお話なんですけれども、まあ、そこでの日常を描いた学園ものみたいな感じの本なんですけれども、この世界観というかテンポの面白い笑いみたいなのがですね、ツボに入るんですね。で、この世界観にやられてしまいまして、まあ僕も、それからパートナーの妻もかなり好みだったんですね。ハマってしまって、他の作品をこぞって買い集めました。それがですね、夢中さ君にっていうタイトルのものと、もう一つはカラオケというタイトルのものがあります。このカラオケっていう作品については、すでに映画が決まっていて、来春だったかな、ロードショーのはずです。とても楽しみです。で、番組では皆様からの反応をお待ちしています。ツイッターもやってますし、質問などは投稿箱を用意していますので、 Google フォームですね、そちらからお願いします。何でもいいです。励みになります。そしてハッシュタグ目と目用意しましたので、ツイッターでつぶやいてください。必ず番組で取り上げたいと思います。それではまた。